TBS Podcast。
さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはキャンプイン直前、どこよりも早い順位予想ということで、一緒に予想してくれる方はこの方、日本放送ショーアップナイター解説者、里崎智也さんです。
はい、よろしくお願いします。
2回目の登場ということで、はい、今年は何といってもスポーツ層のゴルフで大活躍と。
いや、めちゃくちゃ緊張感ありましたよ。緊張感めちゃくちゃありました。
だってね、
はい、僕が乗せないと負けるっていう。
もうね、もうひどいんですよ。あれ、あの、里崎くんが前から来て、その後ろに小栗旬くんがいたわけですよ。そして、あの、一切、あの、ゴルフ場の楽屋に、あの、小栗旬のお文字も貼ってないわけですよ。で、里崎くんしかゲストって書いてなくて、台本上は。で、女子プロは誰が来るかも知らないわけですよ。で、里崎くんがこう前から来て、その後ろに小栗旬がこう来て、その見た瞬間にゲーってなっちゃってるから、もう全然里崎くんの差の字もないんですよ、現場が。これはひどいだろうって話で、でもさすが持ってきますからね。
でも美味しかったですね。あの、僕思いましたもん、この役は僕にしかできないと思いました。
ちょこちょこちょこちょこ小ネタをね、トラメがポコって水筒みたいに開けちゃって。
いや、でも昔あれなんか押さないと超えてなかったじゃないですか、昔は。
そう
だから僕はそれやと思って、押すとこねえなと思って、ここかと思って押したら
パコッ
と開いて、今押さなくても声出るんですね。知らなくて。
でももう、あの、結構次の日やり取りもしてたんですけど、そう、あの、もうトレンドで里崎くんが、
そうなんです、僕、あの、そのお正月の日本の全国のトレンドですよ、6位に入ったんです。お正月からもうありがとうございますっていう。
里崎
なかなかないですよ、お正月に。
お正月もだって野球盤杉谷とかって、もうその中で里崎。
いや、僕しかできなかった、その役は。
里崎さん、もう100、あれ40ヤード、145、
ゴヤード、これ
は、わっと俺打った瞬間、バンカー行ったと思ったの。きれいに、タッもうイーグルチャンスについて。
いや、本当プレッシャーありますよ。あの、帰りの車の中、高揚感が激しかったですね。やったぞ、いい仕事したぞっていう。
アドレナリンが。
の試合と同じぐらいアドレナリン出ました。
あれ、こう、いい仕事終わった後で、こう、寝れなくていいぐらいね、アドレナリンが出ちゃうんですよ。あと出たりが出ちゃって、もう酒飲んでも酔っ払わないっていう。その代わり、もう今年の野球盤見ていただきました。あの、負けたでしょ、負けたから俺たちの終わって、オール提供チームはもう焼け酒ガンガンですからね。めったにやらない酒飲んだ後のラーメンまで食いましたから、ね、いや、もうとにかくそんな中で皆さん大活躍していただいたおかげで、1月2日もう横並び全部1位で、1月2日から9日までで全国8位。ありがとうございました。
もう、
ありが
とうございます。
来年もまた、
はい、ぜひよろしくお願いします。
ゴルフの話じゃないです。今日はこれなんですよ。今年のキャンプイン直前、一体セリーグ、パリーグ、どのチームが勝つのかという予想を里崎さんにしてもらいたい、
はい、
ちなみにセリーグなんですけども、
はい、
今シーズン里崎さんが一番注目している点はセリーグは、
まあ、やっぱりストップザヤクルトですよね。
ちょっと強いですよね。
はい、これでピッチャー安定したらもう本当太刀打ちできないんで、うん、まあ、このストップザヤクルトをどこができるかっていうところで、うん、多分ヒットは多分タイガースになってくると思うんですよ。
タイガース、
はい、もう打ちさえすればやっぱ投手陣はいいんで、
うん、
打ちさえすればの爆発力はあると思うんですよ。だから新外国人選手期待ですね。
あ、
で、僕は一番台風の目はカープやと思うんですよ。
カープ、
はい、僕だから広島は3位予想してるんですよ、今現状。
その、
いや、カープは 去年もそうなんですけど、交流戦抜けたら70勝70敗3分けなんですよ、去年カープは、3位だったんですよ、で交流戦でもう借金8作っちゃって、あの B クラスに沈んだんですけど、で選手たちもちょっと去年怪我人多かったんですけど、大瀬良森下栗が安定の貯金を全員で10から15ぐらい取れれば、打線は、まあ、サードに新外国人来るんですけど、坂倉がキャッチャー余って、で外野は西川、で秋山、野間っていうところで、で小園成長してきて菊池、でファーストマクブルーム、で安定的なんですよ、で先発も固まってる、リリーフも森浦、堀江、去年良かった矢崎、で栗林いるんで、B クラスに沈むようなチームじゃないんですよ、だからひょっとしたら一発台風の目になるんちゃうかっていうところと、初めて僕同級生が監督になったんで、
新井さん、
はい、僕大学でも一緒に日米野球行ってるんですよ、
新井さんだってこう一番12球団で一番
この年は若い
ですね、若いですよ、40、
今年47ですね、昭和51年生まれだから同級生なんですよ、
はい、
初めての監督で、だからぜひ頑張ってもらいたいっていうところと、戦力見ても見劣りしないんで、カープが台風の目になるんじゃないのかなと思ってますね。
DeNA は
DeNA は、またオースティンがまた出遅れるっていう、
オースティンさん、まあ、去年僕はオースティン外もいるから、今年は DeNA なんじゃねえのっていう話を散々してたら、はい、あらって開幕したら2人ともいなくて、
間に合わない
って、あれで、そっからでも最終的には
2位です
ね、2位、
はい、
ね、7月8月、もうホームで負け知らずで、はい、ここだって4ゲームで攻めてここだっていう時に、ヤクルトに3連敗っていう、もう、DeNA はどう、
だから、僕広島上げちゃったんで、DeNA を下げるしかないっていう、
阪神、はい、広島、
ヤクルト、阪神、広島、DeNA、巨人、中日っていう今現状は、
はあ、
この DeNA まではちょっと分かんないですね、正直、
はい、
はい、ちょっと巨人はちょっと新戦力次第で現状では厳しいんちゃうかなと思ってますね、あと原さんがどこまでマジック使うかどうかですね、
まあちょっとヤクルトはマクガフのところだけかな、
そうですね、だからまあ新外国人が入るか、まあ、僕は石山でもいいかなと思ってるんですよ、
石山、
はい、もともと守護神だったん で、
ええ、
で去年もいい感じになってきてるんで、まあ、経験者ですし、もし新外国人が当てにならなかったら石山最後に持っていくのもまあありかなと思ってます、
僕は清水に去年お前マクガフいなくなっちゃうんだから抑えうまいよって頑張りますって言ってたんですけど、まあかなり3人ぐらい候補いますからね、
清水が後ろ行っちゃうと前がいなくなっちゃうんですよ、
8回を、
はい、だ清水は7、8いつでも行けるようにの方が多分チームとしてありがたいと思うんで、能力があるないじゃなくて、そっちの方がチーム的には楽なんじゃないのかなと思いますね、
やっぱりヤクルト強しという感じがしますよね、
でも3年前までは、まあ、ヤクルトは最下位でしょって言ってたのがいきなりもうヤクルトに勝てないみたいな、
ええちなみに去年里崎君は、
去年僕はセリーグは、6分の4当てました、
6分の4、
はい、DeNA と巨人があ の逆でしたね、
あじゃあヤクルト優勝と、
はい当てました、ヤクルト優勝と3位阪神、であの広島中日を当てました、
あじゃあもうほぼほぼ、
そう、
満点に近い予想で、
そうなんですよ、だから多分今回も当てに行きたいですね、
今回は、はい、ヤクルト
阪神で広島 DeNA 巨人中日です、
はあはあはあはあはあは
あ、広島が台風の目になるんじゃないのかなっていうちょっと期待してます、
広島が、なるほどね、どうだこれでもWBC でメンバー入ってるチームってすぐ使えないじゃないですか、はい、だからスタートダッシュ効、はい、かない、
WBC で一番困るのは試合出てる選手じゃないんですよ、試合出ない選手の調整が困るんで、下手したら打席1打席も立たない選手いるんで、
それがいい、
そっちが難しいですね、ピッチャーでも入ってるけど、 1イニングしか投げなかったみたいな可能性もあるんで、うん、その出てる選手はさほど難しくないんですよ。しかも今大会は最後まで行っても帰ってきてから1週間以上空くんで、開幕までは、うん、僕らの時は終わって帰ってきて3日後開幕だったんで、うん、なかなか難しかったですけど、うん、出てる選手は多分大丈夫ですね。出ない選手ですね、スタメンじゃない。
ピッチャーもボールとかそういうのすぐアジャストできますか？
日本の方が投げやすいんで、投げやすい方に帰ってくる分はアジャストしやすいと思います。
行くよりは、
はい、
帰ってくる、はい、帰ってきた方、
はい、あとちょっと曲がり幅が変わるんで、うん、まあ、そこら辺の微調整はいるかも分かんないですけど、うん、まあ、メジャーのボールの WBC のボールの方が圧倒的に曲がって落ちるんで、若干大きくて重くて縫い目が高いんですよね。だから空気抵抗が重いんですよ、うんうん、だからあの黒田さんでも多分メジャーの方が曲がってたと思うんですよ、うん、テレビで見てても、うん、で日本に来るとやっぱり曲がりが薄くなっちゃうんですよね。
フロリダはどうなの？湿気だとか。
湿気がある方がやりやすいです。
あの
手に馴染むんで、はい、カッサカサだと本当ツルツルになっちゃうんですよ、うん、
下の方だもんね、うん、
だからあの僕らの時はアナハイムだったんですけど、うん、カッサカサでした、うん、
ですよね
乾燥してたんで。
それであれですもんね、最後はサンディエゴですもんね、決勝戦は。
そうそうそう、はいはい、
特にじゃあバッターとかピッチャーで注目してる選手、
僕はもう坂倉っすね。今年キャッチャー専任になるんで、去年あのサードのバッティングをキャッチャーでできたら、うん、もうベストナインほぼ確実なんで、あそこまで打てるキャッチャーいないんで。
坂倉君キャッチャー専門になっちゃうんですか、
はい、今年はもう、はい、キャッチャー専門なので、今年はでサードは外国人取ってきてるんで。
あ、そうなの、
はい、だから相澤がバックアップになる形ですね。
相澤君バックアップになっちゃうの、
はい、
去年あたりの俺は首位打者は坂倉君じゃないのかなと思って期待 、はい、してたんですけど、はい、
キャッチャーと同じように、ね、うん、オリックスに移籍した森みたいに打てれば、うん、まだカープの打線が厚くなるんで、で次の WBC のレギュラーも坂倉ありえますよ、これで打ち続けたら。次の
打てるキャッチャー、
はい、
日大三高、
はい、
いい選手ですからね坂倉くん。ピッチャーは、
ピッチャーで言うと僕はルーキーなんですけど、うん、ヤクルトの吉村くん期待してるんですよ。
トライチ、
はい、あの、まあ、映像でしかまだ見たことないですけど、うん、映像で見る限りと周りの評判、解説者でもめちゃくちゃ高いんですよ現状。
ちょっとこう足投げ方がなんか独特なんでしょ、は
い、そうそうなんですよ。で切れ味もいいですし、だから僕の中で今、まあ、キャンプ見てまだ見てないですけど、うん、現状はあの新人王筆頭ですね。でここがもし先発ローテーションにヤクルトがはまったら、うん、もうこんなんもう手強いことないんで。
あの日本シリーズの前かなんかにヤクルトと戦って村上三振取ったんだよね。
そうなんですよ。でそれで一気にヤクルトのドラフト上位候補になって1位指名だったんですよね。
なるほど、ヤクルトドラ1、吉村投手を期待と。では続いてはパリーグ。パリーグも、セリーグ同様オリックスが連覇してなおかつ日本一を、はい、なったということで3連覇がかかるオリックスですが、どんな予想
を。これはもう全国の解説者が、ええ、忖度しないんだったら、うん、ほぼ100ソフトバンク優勝予想しますよね。
ソフトバンク
もう近藤 FA で入って、うん、ロッテから守護神のオスナ取って、うん、で下位の控えか、まあ、もう1枚かっていうところで峰井が来て、うん、もう戦力的に盤石なんで、うん、だから去年頑張った柳町だったりとか、うん、あのまあ怪我しましたけど上林、うん、であと周東とか、うん、多分試合出れないですからね。もう
もう外野とかそういったところは、
はい、埋まってるんですよ。外野はレフト近藤、センター牧原、ライター柳田、うん、でサードに栗原がサード挑戦、
ね、
でショート今宮、はい、セカンド三森でファーストがまあ、中村晃なのか、うん、まあ、外国人なのか、うん、っていうところになってくると思うんですよね。でキャッチャー甲斐美でいいみたいな、
まあ、ちょっと前の巨人みたいな感じで集めましたもんね、
は
い、
で後ろはモイネル・オスナってできますから、はい、で又吉いますし、はい、でまあ、藤井は先発になるんですけど、で左加山とか、
はい、
もうえげつ、もう多分守護神ローテーションできますね。もうリリーフを6、3人ずつ AB プラン作れます。こっちはモイネロでこっちはオスナみたいな、
はい、
でツモリ入れてみたいな、はい、もうどっちも行きますみたいな、又吉入れてみたいな、
はあ、
ちょっととんでもないですね。もう全員が怪我しなかったら、線が抜けても、あの、阪神からガンケル来ましたし、うん、でガンケル試合作れるんで、うん、もう6回ぐらい試合作って、あとリリーフよろしくで賄えるんで。
そっか、そうだよね。千賀君抜けてんだもんね、はい、だけどこれだけの補強をすれば、はい、
で有原も帰ってきたんで、
有原いるんだよ
もうあの、えオールスターじゃないですよねみたいな、はい、名前挙げていくと。
オリックスはどうですか。
あの吉田正尚抜けるのはやっぱり、まあ、森が加入しましたけど、うん、吉田の穴は埋めれないと思うんですよ、やっぱりその、うん、吉田って一人で流れ全部変えれるんで、うん、去年の日本シリーズでも吉田がホームラン打ってから一気にもうほぼこれはもう9割ヤクルト勝ったなって言われる中、うん、吉田のホームランで一気にオリックスに傾いたっていうぐらいの存在感あるのはさすがに荷が重いと思うんですけど、さすがに厳しいんちゃうかっていう、そのソフトバンクオールスターから考えると。
ソフトバンクオールスター優勝、はい
は
い、
で僕は、パリーグの台風の目は西武やと思ってるんで、2位西武ですね。
だってその森くん、
はい、
要がいなくなったんですよ。
打つのがいないんですけど、うん、あの守備面では、うん、データだけ見ると森より他のキャッチャーの方が数字上いいんですよ、うん、ゲームを作ってるのは。だから古賀だったり柘植だったり、うん、だから守備面の不安はないんですけど、まあ、打つのっていうところで言うと、うん、まあ、あの現役ドラフトで陽川が阪神から入って、うん、まあ、サードかレフトかいないところ埋めれるんですよね、うん、で金子選手が昨年終盤調子よくて2割7分ぐらいで終わったんですけど、ちょっと怪我があって、うん、それを今年うまくできればもう一回復活できるんで、うん、でピッチャーは僕は平が山本になると思ってるんですよ、吉野部に。
まあ WBC を辞退してでも先発に転向するんだと、は
い、で山本由伸も最初リリーフだったんですよね、うん、で先発になった時、リリーフであんだけいいのに先発行く必要ないじゃんって言われてる中、うん、行ったら沢村賞じゃないですか、うん、で僕平も山本の後継げるぐらいになったら、うん、もう高橋光成はメジャー行きたいから結果出したい、うん、で今井が去年怪我してましたけど今年フルで活躍できて、うん、平もいて、うん、ってなったらちょっと投手陣熱くなるんで、うん、一発逆転セーブあるんじゃないのかっていうね、松井稼頭央新監督で。
ちなみに3位は
3位はオリックスです。
オリックス、
はい、
先ほど、セ・リーグが6分の4、
はい、
当たったと言いますよ。
去年のパ・リーグは6分の1、はい、あの日本ハムの最下位だけ当てました
優勝は何
ロッテにしてたんですよ去年僕、はい、2位で来てたんで、うん、今年は絶対あるって言ってたら、
そうです、ジョニーも、はい、ジョニーも去年来た時忖度なしでロッテです
って、はい、僕も忖度なしでやったら5位になって、ロッテのせいでやっぱパリーグが全部崩れちゃったっていう、うん、
まあ打てなかったですもんね、はい、マーティンから、
はい、マーティンレアードがもうほどほど終わったっていう。で4位が楽天、5位ロッテ、6位日本ハムですね。
またロッテ5位なの。
いやー、出る選手が、うん、去年と一緒なんですよ、うん、キャッチャーは松川里、ファースト井上、うん、でセカンド中村で、サード安田、うん、でショートが茶谷なのか友杉なのか新人の藤岡なのか誰なのか、うん、で外野はレフト荻野、センター高部で、ライトが山口、うん、で DH が多分ポランコだと思うんですよ、うん、巨人から来る、うん、ってなると去年と出てる選手が一緒なんで、うん、もう同じ成績だったら絶対勝てないんで、うん、この選手たちがどこまでベースアップできるかが勝負なんですよね。
2025年までに上昇軍団になるという、
はい、だから僕は2025年上昇軍団計画は中身知らないですけど、うん、僕の想像で言うと、うん、佐々木朗希を無敵にして勝つっていう
ですね、
はい、
ですね。
野手とかじゃないです、もう佐々木朗希を無敵にして勝つっていう佐々木朗希次第プランやと思うんですよね。
24勝0敗みたいな、はい、じゃあパリーグで注目している野手とピッチャーは。
そうですね、野手は、うん、だからオリックスがやっぱり3連覇するためには、うん、やっぱ杉本の復活が
ラオ、
はい、欠かせないんで、うん、まあ、ここがやっぱちょっと昨年調子落としたんで、うん、どうなのかっていうところと、やっぱロッテの、うん、僕山口にめちゃくちゃ期待してるんですよ。
出ました、
あの30発以上は打てる能力絶対あるんで、うん、我慢して、やっぱ去年はマーティンを我慢しすぎたんで、うん、使えるのが遅かったんでね、うん、それでも十何本打ってるんで、うん、 この山口をロッテにいない大砲としてどこまで成長するかが楽しみですね。でも慣れると思うんですよ。30発は絶対いけると思うんですよ、うん、そうなると上がっていくありますよね。ロッテも
安田君も頑張るし、
はい、若手なんでベースアップできれば上は無限なんでね、うん、そこら辺の期待感はありますよね。
なるほど。野手はロッテの山内君、はい、ピッチャーは
そうですね。ピッチャーはだからさっきも言ったように平良の先発がどこまで通用するのかは、うん、まあ、楽しみですよね。
いいスタート切ったら
ポンポンっていく
可能性15ぐらい勝っちゃう
の可能性はありますよね。ポンポンっていければ。
でもずっと抑えたセットアッパーやってたピッチャーが、うん、まあ、30球限界ぐらいのピッチャーが100球ぐらい投げてシーズンいけるもんなんですか。そのこのぐらいの期間で、
はい、で山本もそうだったんですよ、うん、で可能性は十分
6イニング、
はい、
3点以内、
はい、の可能性は十分あるかなっていうところと、うん、あとはソフトバンクの坂東がもう先発固定で回るらしくて、うん、ここがもしハマっていけばさらに熱くなるっていうところはありますよね。
坂東くん、ちょっと見てみたい、
は
い
は
い、
男前坂東って言われてるんですよ。
あ、かっこいい子ね、すごい、はい、はいはいはいはい、バレてしまったってみんなに言われた、はい、かっこよさを。
でソフトバンクは打線がいいんで伸び伸び投げれるんですよ、うん、まあ 2,3 点で抑えときは4点ぐらい取ってくれるでしょうっていう安心感あるんで、うん、だからピッチャーにもいい効果与えますよね。
細かくじゃあ見ていきましょう。
頑張ったら多分女性誌の表紙とか飾っちゃってるんじゃないですか。かっこいいから。
かっこいいんだよね。確かに。
石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。